和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見。一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人、元気なもの、話題と出会っていただきます。今週は北海道の野球の話題をお送りしております。日本野球連盟北海道地区連盟会長の柳俊幸さんのお話です。柳さんはですね、都市対抗野球の最優秀選手、最高峰の橋戸賞 MVP を獲得されています。私は当時後楽園球場に中継で行ってましたから、よく覚えてるんですけれども、なんか本当に鳥肌が立つような思いでした。僕なんか今でも思い出すんですけれども、柳さんいかがですか？
そうですね、やっぱり未だに特に熊谷組のですね、9回最後の攻撃の時に、はい、最後のバッターが伝説の古田さんだったんですよ、監督兼選手で。
ああ、そうなのね、古田正之さんね、
はい、人を打ち取るのにどうしようかという形でですね、だいぶ頭で悩めた記憶がありまして、で、まあ、年も年だからそんなに足は速くないから、とにかく内野ゴロを打たしてダブルプレー取るのが一番だろうという形で、ポンポンとツーストライクは取ったんですけども、ファールボールファールボールという形でツースリーになって、結局投げるボールがなくなっちゃったんですよね、はあ、で村上当時のキャッチャーが、まあ、スライダーアウトコーススライダーのサインで勝負いこうと、だけどまた粘られてファールになるんじゃないかという気がちょっと頭にあって、振りかぶってからですね、ひょっとしたらこれインコースから投げちまえと、
スライダーエナスの29ですよ。振りかぶってから、
振りかぶってね、瞬間的にアウトコースじゃなくてインコースから少し抜いたような形で右バッターのところにスライダーやると、ちょっと体がパッと開くだろうと、瞬間、はいはい、開くと引っ掛けるだろうと、そうするとサードゴロかショートゴロに行くなと思って、瞬間的に放ってしまったんですよね。でそれがうまく引っ掛けてもらって、サードゴロで斉藤さんがサードベースを踏んで一塁に投げてダブルプレーでゲームセットだったというのが未だに覚えてますけども、はい、
私が集めた資料です。記事、最大の山場、9回を迎えた最終回、代打澤田をセカンドゴロエラーで生かし、続く荒木にフォアボールを与え1、2塁、迎えたバッターはプレイングマネージャーの古田。必死の攻防にスタンドの応援も最高潮に達し、カウントは2ストライク3ボール、当時です。しかし柳は落ち着いたピッチングで古田をサード併殺打に仕留めて逃げ切った。
そうですね。
ちょっとこう拍手。しかしプロでも通用したんじゃないですか。
いや、わかんないですよね、
今の考えだったら。
まあ結果はね、どうなるか分かんないですけども、まあ、プロの世界で未だにやっぱりやってみたらどうだったかなっていうのは、未だにやっぱり思いはありますよね。同級生、大学の同級生なんかも、当時西鉄、私2位で、彼が4番目か5番目のやつが、トヨタってピッチャーが行ったんですけども、もうすぐ、おい、九州から、今契約したから早く来いやっつうな話で、来てた仲間がいたり、で一つ上に広島の三村ってショートの選手、お兄さんが私の一つ上で、だから4年、寮で4人部屋なんですけども、三村さんが4年生で、私が3年で、道原が1年生で、2年生が井原なんですよ。
あの名三宝、井原さん、
はい、だから上級生2人はろくなもんでなかったけども、下級生2人はプロ行ったんですよね。
いや、井原さんもね、ライオンズの監督としてね、また巨人の監督にも、コーチにもなって、いやいや、そういう本当にもう揉まれた環境で育ったわけですよね。
そうですよね、いろんな先輩方も含めてね、当時野球漬けだったですから、いろんな勉強させていただきましたよね、はい、
という柳さんでした。本当に、素晴らしい、プレーばっかりだった印象があります。さて、現在柳さんのお立場は、日本野球連盟北海道地区連盟の会長でいらっしゃいます。 いろんなこれからやらなくちゃならないことが北海道、
はい、
まあ、社会人に限らずねあると思いますけれども、まずどういうところからこう手掛けていかれますか。
そうですね、まずやっぱり底辺拡大をやっぱり徹底的にやっていかないと、うん、ということで、まあ、当時日本野球連盟の副会長をやった時に、NPB と日本の野球界の統一に向けた形でですね、日本野球協議会っていうのを2016年に作ったんですよ。でその時に、まあ、ちょっとお手伝いさせていただいて、はい、まあ、いろんな話をさせてもらって、まあ、5つの委員会を作って、その1つが普及振興委員会だったんですよ。
は
あ、それでアマチュアの方が頭になれということで、私が委員長を仰せつかってですね、まあ、アマチュア側の野球界とプロの NPB の、まあ、役員と委員とで、普及振興委員会を作ってですね、でその時に第1回の会議をやる時に、そのアマチュア野球と NPB だけでないよねということに気がついてですね、うん、NPB の事務局長に、他の野球の団体の人もオブザーバーで呼んでくれないっていう話でですね、
は
あ、結局野球界は独立リーグもあるわ、
はい、
女子のプロ野球はあるわ、迷宮界はあるわ、プロ野球 OB クラブはあるわという形でですね、はい、まあ、いろんな野球の団体があって普及振興をやってるわけですよね、うん、で我々はたまたまその日本野球協議会はアマチュアの BFJ と NPB とのところで作ってるだけだから、他の団体がなしで物事をやろうとしたんですよね、
はあはあ、
でそれはおかしくないかなと思って呼んでよという形で、うん、第1回の、委員会の時に、まあ、自己紹介をしながら、まあ、方向性だとか、うん、これからどんなことをやろうかというような議論をした時に、まあ、いろんな団体の人も呼んで来ていただいて、まあ、議論始まったんですよね、うん、まあ、その時にまず今野球人口って何人いるの、
はいはい、
そこから始まったんですよ、
そ
したら登録制度を取ってるところは人数は分かるけども、
はい、
今この世の中でコンピューターで管理をシステムで管理してるところってのはほとんどないんですよ。で社会人野球はもうコンピューターで登録を全部するようになってますから、機械ですぐ分かるんです、何月何日現在何人いると、
はいはい、
で大学高校は学生野球の方は紙ベースなんですよ、
うん、
でまああとほとんどないんです。だから聞けば分かるんだけども、今例えばコンピューターでピョンとやればベーってやったら、あ、こんだけいると、
はい、
男女でこれだけいる、あるいは年齢構成はこんな風になってるっていうのが出ないんですよ。それでおかしくないかっていう話から、まずその野球界の人員をきちっと把握しようやと、で2回目はそれをテーマで答えを持ってきてもらったんですけども、そんなことやらですね、そうすると年齢構成はい、それぞれの団体のカテゴリーの、はい、選手の推移って言いますか、
はい、
で高校野球はまあ若干微増ぐらいの当時はだったんですけども、うん、今横ばいになってまって今下がってきましたから、うん、高校野球でも、でそうすると小学校は、
はい、
でも結局軟式野球連盟さんは選手登録してないから、
あ、
でなんで分かるかって、チーム登録は分かってるから、チームの数は分かると、だからかける15とかね、かける20でアバウトな数字がこれぐらいだということで、で具体的に調べていったら、やっぱり子どもたちのところ、あるいは中大連ですね、中大連の落ち方がめちゃんこすごかったんですよ。
やっぱり柳さんのお話は来週も続きます。さあ皆さん、番組を聞いてのご感想はメール元気@stv.jp、 genki@stv.jp、 ファックスは 011-202-7290、 おはがきの方は郵便番号 060-8705、 STV ラジオ和久井香織の元気発見までです。この後は北海道ライブ朝耳をお送りします。今日も一日健やかにお過ごしください。